にちは、亀田です。今日はですね、抽象化思考というのを、もう一度復習を兼ねてですね、もう少し深く、解説をしていきます。で、あれからですね、いろいろな質問も受けたりとかしながらですね、自分なりに考えて、実は抽象化思考、抽象思考という言葉はちょっと、誤解を招くところもあるので、別の言葉をちょっと考えて、まあある程度もうちょっとしっくりくるなっていう言葉があるので、そちらについてで説明をしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日はですね、この抽象思考、抽象化思考っていうのをですね、思考の次元数を上げるっていう形で説明をしていこうと思います。まずですね、抽象思考、抽象化思考とはということですけども、まあどういう、これができるようになるとどういう利点があるかということを、まず最初に解説していくと、これ身につけるとですね、まず記憶力が良くなります。どうしてかっていうとですね、情報を圧縮するって言ったらいいんですかね、覚えることが減ります。まあ原理原則とか根本的な大事なこととかを覚えるようにするとですね、自然に頭の中がかなり整理されてますので、もちろん整理されている状態でいろんなものを記憶していけば記憶力は高まるに当然高まってきます。例えばですね、語呂合わせの英単語とか語呂合わせの数字っていうのを覚えやすいようにですね、意味があるものは人間は覚えられるわけですね。で、逆にランダムな数字が来ると全く、覚えられないと。何かちょっと脳が他の人と違うとかいうことがない限りはランダムな数字を覚えるのは非常に難しいです。ですから、ちゃんとですね、複雑そうに見えるものを、シンプルにして、しかもそれらの関連性も理解して、その意味ネットワークって言ったらいいんですかね、その意味、どういう意味があるかっていうことも含めて、まあそういう思考ができればですね、当然記憶力というのは自然に上がってきます。そしてですね、後で解説していきますが、この抽象思考、まあ、今回は思考の次元を上げるっていうことなんですが、これをしていくことによって、物事の根源的なところにどんどんフォーカスするようになってくると、ありとあらゆるものに、興味が湧いてきます。で、そうするとですね、興味があればもちろん記憶っていうのは活性化されますよね。例えば、車がすごい好きな人であれば、車の車種名っていうのはいちいち意識しなくても、どんどん覚えられますけども、興味ない人からしたら、もう全く覚えられないと。いろんな名前がバラバラについてて、全く覚える気力もなければ、覚えようとしても興味がなさすぎて覚えられないと。例えば僕にとってだと、いろんな、例えば服のブランドとか、いわゆる、なんか服飾系ですね、ファッションのブランド名とかは全く全然覚えられないんですけども、読み方すら忘れちゃうんですけど、英単語のやつとかでも、女性でそういうのが好きであればかなり記憶してたりしますよね。で、あんだけたくさんあるのによく覚えてるなと思うんですけども、そういうふうに興味があれば覚えられると。で、こういうふうにして記憶力が高まっていきます。で、もちろんですね、思考力というのが高まっていきます。まあ、いわゆる1を知ったらですね、10を知るっていうことがどういうことかっていうのが分かってくるとですね、勘どころって言ったらいいですかね、大事なことをしっかりと聞いて記憶して、で、その派生のところは必要になれば思い出すし、まあ、思い出さなくてもどこを見れば、その時々に必要なもの情報があるかっていうことを覚えているので、なんですかね、無駄なこう細々した雑多なことに惑わされずに思考していくことができるということで、こう思考力が上がっていきます。で、記憶力も良くて思考力もあれば、もちろんそこからアイデア力が出てきますよね。アイデアっていうのはやっぱり、別の講座で説明しましたけども、既存のものの新しい組み合わせですから、この既存のものの組み合わせっていうのは大きければ多いほどですね、もちろんアイデア力につながってきますし、この思考力っていうので、別の視点とか別の組み合わせ方ができるようになれば、アイデア力っていうのは、自然に高まってきます。で、さらにですね、まあ、アイデア力あるってことは問題解決できるってことですよね。問題解決の能力が高まってくるということです。で、これらが実現されるにはですね、とにもかくにもですね、複雑なものをすっきりと理解できるということになってくるわけです。 で、そういうふうな人間ですから、複雑、みんなが複雑だと思っているものをスッキリとさせて説明ができればですね、有形無形問わずにですね、世の中に価値のあるものを提供できると。で、そうすればですね、まあ結果としては、例えばその、いわゆる儲かるっていうお金が入ってくるとか、まあ名誉とか、まあそういうのも抽象思考の次元を、ぐいぐい上げていくとどうでもいいことと思ってきますけども、そういったものも手に入ってきますよということです。で、そういう、それほど大事なこう思考のそのやり方ということをですね、今日は説明をしていきます。でですね、まずちょっと注意点がいくつかあるんですが、辞書通りの抽象の意味ではないということをまずは理解をしてください。例えばですね、どんなこともそうなんですが、コミュニケーションのところで解説したと思いますけども、結局ですね、相手に何か理解してもらうとか、あともしくは自分が何かを理解するときにですね、相手が考えていることをそのまま丸ごと自分が理解することはまずできないんですね。相手の中の思考っていうのはですね、いろんなものが関連した一つの大きな塊として思考っていうのがあります。ですから、それをそのまま丸ごと取り出して、相手にパイッと渡して、そのまま相手が理解するってことはできなくて、いろんな言葉で説明して、で、その言葉を自分の経験とかをこう使ってですね、言葉を受けた方が自分の頭の中に再構築するという形でしか理解っていうのはできませんから、ですから何かの言葉っていうのを、その、ある、例えば今回だと、抽象っていう言葉自体もですね、人によって指してるものが違うっていうことをちょっと理解しておいてください。で、もうちょっと別の例えをすればですね、僕の中の頭にある、中にあるイメージっていうのは絵に描けないと、例えば。絵に描くにはちょっと複雑だし、と。で、三次元上に表すにはちょっと大変だし、という、そういう絵があるとしますよね。この絵がどんな絵かっていうことをですね、一生懸命、例えばデザインとして実現してほしいときに、デザイナーの人に説明するわけですね。だから自分はデザインコンセプトを持ってて、デザインのなんとなくイメージを持ってて、それをデザイナーじゃないと作れないとしたときに、一生懸命いろんな言葉で説明して、ちょっと作ってもらっては、いや、そうじゃなくてって言って、一生懸命説明しますよね。それと一緒なんですね。その頭の中にあるものっていうのはそのまま受け取ることもできなければ、相手に渡すこともできないので、いろんな言葉で表現されたものを自分なりに再構築するっていうプロセスが必要です。ですから、ここで言う抽象とかいう話もですね、全部言葉通りではないですし、僕が使っている抽象と、これを聞いてくれている人の抽象という言葉の捉え方が多分違うと思うんですね。で、違うのは当然だと思って、で、どっか差があると。どういう差があるのか、なるべく同じにしていこうっていう、お互いにこうすり合いっていうんですかね、それをしていくことによって理解っていうのができます。で、ですから、なるべくですね、僕もいろんな例とか、いろんな言葉を使って説明をしていきますから、それらが指し示しているものは何だろうと思いながら、聞いてほしいと思います。まあ、こういったものをですね、暗黙知と呼んだりしますけども、今回の抽象思考っていうのはですね、まあ、他にいい言葉がないんで、もうとりあえず構造が似ている。抽象っていう構造と、具体と抽象っていう構造に似てるんで、抽象思考と、名付けてます。で、まあ、ここに書いてる通りにです。まあ、様々な言葉で今から説明していきますので、自分なりに構築をしてみてください。で、構築したものがあったか間違ってるかっていうのは、この説明を聞いてるときに、なんかスッキリしたと。この説明、いろんな説明されたときに、全部の説明がなんかピタッとピースにはまる。ね。なんか了解した感じがすれば、多分それが合ってると思いますので、そういう形でちょっとやってほしいと思います。じゃあですね、ちょっとまずちょっと用語をもう一度整理していきたいと思うんですが、ここにちょっとだけ図を書いてます。具体と抽象っていうのはどういうものかっていうことをちょっと見ていきたいんですけども、一番左にあるガラスのコップがありますね。グラスがあって、次に、ちょっと古風な湯飲み。湯飲み茶碗っていうんですかね。 まあ、ちょっと幅広の湯飲みがあって、その横に普通に一般的な湯飲みがあって、で一番右にですね、ワイングラスがあります。でこれらは全部それぞれ、名前がついてますけども、ひとまとめにするとコップって言っていいわけですよね。でこのすべて一個ずつに共を全部ひっくるめたもの、共通のものを表す、そういったものをですね、抽象とか抽象概念って言います。で、こういうふうにしてコップっていうのも他にも同列のものがあると思うんですけども、例えばコップ、ナイフ、フォーク、お箸とかやってたら、それらが全部その、がグループ、一つのグループに入れようと思えば、例えば食器とか言って、こう、上こう概念っていうんですかね、そのひとまとめにしていくようなのを抽象化って言っていきます。で、これを抽象化、抽象と。上行くのを抽象化と。グループを大きくしていくのを抽象化と言います。そして逆にですね、下に向かっていくものを具体化と言っていくわけですね。で、コップを具体化すれば、例えばワイングラスだし、湯飲みだし、そうですね、竹のコップでもいいわけですね。竹をパーンと巻き割りして作ったコップでも、まあ、コップと言えないこともないわけですね。で、なんだったら手のひらで作ったやつだったらコップだと。で、これら全部ひっくるめたり全部それコップって呼んでるっていうのは、そのコップって呼んでるものを、コップのことをですね、抽象概念と言っていきます。で、こういう構造を使って僕らはものを理解しているわけですね。で、ちょうどそうですね、僕は大学の方でいろいろ講義もしてるんですけども、まあ、ちょうど大学生にこの前教えたんですが、ちょうどですね、まあ、小中っていうのは、まあ、言われたことをどんどん覚えていくっていうのは非常に得意な時期だと思うんですね。例えば、中学校であれば、もう本当に訳も分からず、英単語をひたすら覚えるっていうのは確かできたと思うんです。多くの人はできたと思います。ところが、どうも高校になるとそれができなくなってくるわけですね。なんか難しくなってきて、前はもうただただ英単語を暗記しようと思ったら暗記できたのが、高校受験ぐらいになるとちょっと難しいぞと。で、大学生になったらもっとできないと。ひたすら単語と日本語を見比べていっても全然理解できないっていう風になってきますよねって言って学生に聞いたら、みんなすごいうなずいてて、ちょうど受験が終わったばっかりだからと思いますけども、で、自分の記憶力がだんだん落ちてってるなって感じてるわけですけども、僕の仮説ですけど、記憶力が落ちているわけではないと思うんですね。頭の構造は変わってきてるんだと思います。で、よく脳っていうのは、まあ、ある程度若いうちに成熟して、あとは、なんか、どんどん脳細胞死んでいくだけだとか、いろいろ、ね、いろんな諸説ありますけども、年齢を重ねるごとに単純な記憶ってのはできなくなっていくわけですけども、その、まあ逆に言えば記憶がどんどん曖昧になっていくわけですね。で、実は人間の脳だけって言われてますが、反化作用って言って、記憶を曖昧にしちゃうんですね。例えば、猿とかだったら、木の枝を見たら、その形きれいに全部記憶して、もう一回思い出したりすることができると言われてますけども、人間だけはそれができなくて、ちょっと変わったぐらいだったら気づかなかったりします。で、記憶が曖昧になっていくんですね、どんどん。で、それはなんか脳の神経細胞のこう反応の仕方が結構不規則だったり一定じゃなかったりするから、それが原因じゃないかとか言われてるんですけど、そうやって記憶が曖昧になっていく、反化していくわけですけども、その機能がよりどんどんどんどん強くなっていくんじゃないかなと思うんですね、大人になればなるほど。で、これは対価じゃなくて、多分より高次元の思考をするにはそういう方が得だからだと思うんですね。抽象概念っていうのを理解しようと思えば、物事の共通項っていうのを見ていく必要があって、で、それをするためにはその反化作用っていうのは非常に必要になってくるわけですね。物事が曖昧に、記憶が曖昧になるからこそ同じところに気づいていって、そしてその共通項を見出して、で、そこから違いだけを理解して、ここを覚えていくとか理解していくっていうことができると。で、この抽象概念っていうのが扱えることで、 よりですね、高度なことができるんですね。で、これは人工知能って言われるような研究の分野でもその考え方が、応用されていくというものです。まあ、こんな感じでちょっと、抽象っていうのは、まあ、言葉の意味はこういうことで、で、おそらくですけども、大人の方がこういうことができやすいです。中学校の子に抽象概念、抽象概念とか説明してもなかなかわからない可能性はありますけども、実は年を取ってから勉強するなんて無駄だっていう話もありますけど、そうじゃなくって、年齢があればあるほどたくさんの経験をしているんで、そっからですね、いろんな物事を思い出して、それらをですね、抽象化、今回は思考の次元を上げるっていうことで説明していきますけども、ある種の特定の思考方法を使っていくことによって、たくさんの経験が非常に物事を深く理解するために必要になってきて、役立って、年の功っていうのが、まあ、出てくるんじゃないかなと思います。ですから、たくさんのものを知るっていうのは、まあ、今後もずっと必要になるわけですけども、それがですね、功を奏してくるということです。で、ちょっとこの抽象思考っていうのでいくと、まあ、なんか共通項を見出すことだとか、概念を見出したりとか、グルーピングとかカテゴライズすればいいっていうふうに思われるとちょっと違うんですね。構造が似てるんで名前をつけてるだけ、そうつけてるだけなんですけども、まずですね、まあ一つの言い方としては、共通のものを見出す。これは一側面ですよね。そして次に、別の言い方としては、根本的で根源的なことを見出すこと、思考方法だと。原理原則に立ち返る思考方法だと。別の言い方をすれば、一つ上、もっと大きな枠について考えていくことである。別の言い方すれば、全体性について考えていく、全体像について考えていく。そして、まあ、今日はちょっと次元数を上げるっていう言い方でちょっと説明をしていきます。これらが指し示すものが今言ってる抽象思考ですよというふうに考えてください。で、ちょっとこれ、記憶をしやすかったり理解をしやすくするために、まあ、もう一回振り返っていきますけども、抽象化への関心、僕自身がどういうふうにしてこの抽象思考っていうものをですね、理解していったかっていうことを、ちょっとエピソードを交えて話をしたいんですけども、これをですね、ちょっと難しい専門的な話も出てきますが、雰囲気を味わうっていうつもりで聞いてください。そうするとなんとなく分かってくると思います。でですね、僕はまあ、人工知能に関わる研究をしてました。で、人工知能って言っちゃうと、かなり実は分野が広くて、まあ言えばスポーツみたいなんですね。スポーツって言っちゃったら、野球もサッカーも剣道もものすごいいろんなものが入るんですけど、まあ人工知能っていう分野は、まあそんな感じのすごい広い分野で、だと捉えられるわけで、その中でもいろんなことをやられてます。一つは翻訳機を作ろうとしたりとか、自然言語処理って言って、重要な文章とか、人間が関心のある文章を探し出したり、関連する文章を自動的に見つけたりするのは自然言語処理の応用だったりとか、それこそですね、そうですね、人間がやっている作業を肩代わりするロボットを作ったっていうのも人工知能の分野に入るといえば入りますよね。人間のような、感情を表す顔を作る能力を、まあそういうロボットを作るっていうのも人工知能の話って、そんな感じでちょうどかなり広いと思ってほしいんですが、その人工知能に関わる研究をしていました。で、その中でもソフトコンピューティングって言われる分野なんですが、そこで考えた時にですね、まあ要は、僕らの研究で目標にしたのはですね、人間がとか動物がやる知的な振る舞い、知的な、まあ、振る舞いっていうのは行動ですね。なんか英語で言うとビヘイビアって言ったりしますけども、まあ、知的なその行動とか、知的ななんか活動まで行くとちょっと難しいね。知的な、ちょっと、それ結構難しいことだな、コンピューターでやらせようと思うと、っていうようなことをさらっと生物、人間をやってたりするんですけど、そういう知的振る舞いをですね、 コンピューターにやらせて、そして何か現実の問題だったり、何か現実のことに応用して、応用技術を作っていこうっていうのは僕がやってた研究です。で、その中で、まあ、いろんな方法論がすでにできてたんですけど、ただそれを使うだけじゃやっぱり解けきらなかったりしますし、まあ、それ使ってすぐ解けるんだったら、研究室じゃなくて企業で使われるわけですから、その方法論も含めて、深く理解したり、応用の仕方をもっと深く理解していこうという形で研究を していました。で、その中でですね、僕が興味を持ったのは、そもそも知的振る舞いっていうのは何によって生まれるのかなっていうことに学生の時に、まあ、興味を持ってたわけですね。知的振る舞いを応用するコンピューターに、ができるようにして、問題を解決していくんだという話は分かってるんですけど、じゃあその知的振る舞いってそもそもなんだって定義が難しいし、でそれ定義するのよりは何によって生まれてるかってことが分かれば定義もできるしと思ったんで、そういったことにこう結構興味を持ってたわけですね。